おはようございます。これより令和2年第10回弥彦村次会12月定例会を再開いたします。現在の出席議員は9名であります。定属数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程につきましては、お手元に配布の通りでありますので、ご協力をお願いいたします。それでは日程、議事日程第1、議案第76号、弥彦村新型ウイルス感染症患者等の人権保護条例の制定についてを議題といたします。これより提案者から提案説明を求めます。
はい、委員
長。はい、村長。
おはようございます。令和2年第10回弥彦村議会12月定例会に追加提案いたします。議案の要旨をご説明いたします。議案第76号、弥彦村新型ウイルス感染症患者等の人権保護条例の制定につきましては、新型ウイルス感染症患者等の人権を保護するため、村および事業者の責務、並びに村民の役割を明らかにすることにより、感染症患者等の人権侵害を未然に防止するとともに、人権侵害に対して適切な対応を行い、もって人権が尊重された心豊かな地域社会の実現に寄与することを目的として制定するものであります。以上で提案理由の説明を終わりますが、十分ご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。
ありがとうございました。お諮りいたします。ただいま追加提案されました議案第76号は、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。それでは議案第76号についてご質疑があればこれを許します。ご質疑はありませんか。はい、本田議員。
9番。この度の条例につきましては、感染症患者等の人権の侵害を未然に防ぐための条例であるとの趣旨説明が先般行われました。当然このようなことはあってはならないと思いますが、万が一この条例により勧告公表をしなければならない事例が生じた場合、村民の人権に関わる問題になることも考えられ、この運用については慎重を期す必要があると考える次第です。この質問の1といたしまして、この条例を議決成立した場合、議会においても議決責任があるという立場から、勧告公表を執行する場合には、事前に議長への報告、また議会の承認を得ること等の文言を入れていただきたいのでありますけれども、それが現時点で可能かどうかお伺いしたいと思います。質問の2といたしましては、多忙を極める村長がですね、出張等で万が一感染症患者になった場合、この条例の執行をが誰が行うのかという問題であります。なかなか当事者が感染症患者になった場合、非常に適切で公正な判断ができるかどうかという問題も疑わしいわけですし、できたといたしましても、他の方の言い分といいますか、いろんな批判も出る可能性もあるわけですので、この辺のところを公平を期すために、どのような考えでおられるのか、これら後日、規則等で示されるかと思いますけれども、どのようにお考えか、今のところの考えをお聞かせ願いたいと思います。
はい、答弁を求めます。 はい、広瀬副村長。
はい、おはようございます、ご質問ありがとうございます。まず第一に、勧告公表に至る手続きのご質問でございます。今現在、今回本会議での条例の議決を得た段階でですね、規則の制定の準備を今しております。でその中で明記していこうと思っておりますが、勧告今現在の考え方といたしましては、村だけで決めるのではなく、勧告に及ぶような事態が出たときに第三者機関お諮りをして勧告するという手続きを取れるように今検討しているところでございます。今現在第三者機関を議会の皆様ということではなく、一応専門家の意見をお伺いできるような形を取っていきたいと思っておりますので、一応勧告に至る手続きとしては、第三者機関に諮ると、そこでのご承認いただいて勧告を行うというふうな手続きを今考えたいと思っております。でもう一つ、事前に議長さん含めて、議会の皆さんに、ご説明ということですけれども、ちょっとそれはスピード感にもよると思うので、事前にご説明できるところはしていきたいと思っておりますけれども、一刻を争うような状況の時に、召集議会を召集してご説明してということになると、どうしてもスピード感に問題が出てきますので、その辺すべからく条例や規則に議会への説明を大前提にそれを盛り込むということは今考えておりません。ただそこは当然信頼関係、当局側議会の皆さんと役場側の信頼関係も十分必要な事項だと思っておりますので、そこは最大限、考慮しながら進めていきたいと考えております。で2番目の質問ですけれども、村長が患者となった場合、誰が行うかということでございますけれども、村長が出席できなければ副村長の私が責任を持ってやりたいと思っております。で、ただですね、権限自体を村長の代理としてきちんと立てる必要があるかどうかというのは、休まなければいけない期間にもよると思いますけれども、当然村長の権限の代行は副村長としても代決権を持ってますので、その中で、同じ手続きの中で第三者機関と相談し、議会の皆さんとも情報共有しながら進めていきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、本田議員。
はい、規則は議会の承認を得る必要がないという前提がありますけれども、私どもも一応議会決議を得た内容ですので、ましてや村民の人権にも関係してきますので、できるだけの形で責任をですねチェックするという立場といいますか、適切にこれが運用されることを願っているわけですので、なんだか第三者機関に少し議会の代表が入るとかですね、いろんな方法があるかと思いますので、その辺のところを考慮していただきたいと思います。村長が重病になった場合、副村長という話もあります。多分その時点ではもうクラスターかなんかになってまして、副村長自身もですね、うまくいかない場合もあるかもしれません。そうなった時にのことも私ども考えて心配しているわけですので、そのところを第三者機関とましてはですか、弁護士さんもいるわけですし、そういった方々の判断に委ねるということになるでしょうかね。
はい、はい、何さんでしょう。
最初の提案でございますけれども、すべからく議会で議決いただくのはすべて議会の皆さんも承認責任、今までも終わりですし、これからも終わりです。その件についてはこれが特別な案件ではなくて同じものだと思っております。ただし、皆さんが懸念されるようであれば、議会の代表をその第三者委員会に入れることは
全くやぶさかでは私はないというふうに思ってますので、これから検討させていただきたいと思います。それから私が確かに全国飛び歩いてますんで可能性が一番強いと自分なりに思ってますけれども、それは、規則の中で従来通りの中で私が山に倒れた時は副村長が代わりをすると、副村長が山に倒れた時できない時は教育長が三役がまずやるということが当然だというふうに思っておりますし、三役が三役とも三人とも倒れるような時はこのものの試着メッチになってますんで、そういうことのないように努めていきたいというふうに思っています。
はい、結構です。
はい、他に質疑ありませんか。はい、板倉議員。
はい、5番先日の全員協議会の中でも話があったと思うんですが、改めてお聞きをしたいというふうに思います。今、ちょっと話は別の方から見た場合、今弥彦村において、いじめの問題というものは、今はないというようなことになっております。世間ではいじめの問題が多々あります。そういう中では、村長もこの間の、全員協議会の中でも話をされてました。言う人は正義のつもりで言っているというような話がありました。私はそれも含めて、その人よりも、言う人は自分はそれよりも上に立ってるんだよというような話をさせてもらったというふうに思っております。そういう中で、心理の勉強している人ともいろいろな話をしました。今回の中でそうしますと、やはりそれはいじめにもつながってきているんではないのかなというふうに、私も思っているところであります。そういう中で、実際に被害を受けた人の保護、それは、どのような形で誰が行うのかというような形も、考えられます。その辺についてお聞きをしたいんですが。
答弁を求めます。
はい、
はい、広瀬村長
ありがとうございます。実際に被害を受けられた方の保護ということですけれども、被害の内容によっても全く変わってくると思っております。でまずは板倉議員ご指摘のとおり、今回の新型ウイルスの対応がいじめにつながるような、これは子どもたちだけではないですけれども、村民同士のそういうものにつながらないように、前回もお話しましたけれども、よかれと思って、結果誹謗中傷に批判につながるような、ことも起こりうるだろうということからすると、今回これを条例化をすることによってはっきりとそのような個人を、かかった患者さん、ご家族、医療関係者、施設関係者等々いろんなケースが考えられると思いますけれども、そういった方々を差別化したり誹謗中傷したり、そういうことは良くないことだというメッセージをきちっと発していきたいというのが今回の本条例の一番大きな目的でございます。と合わせて村は責任を持って、仮にそういう立場に置かれた村民の方がいらっしゃれば、村が前面に立ってバックボーンになってお守りするという意思表示をするというのが今回の条例の一番大事な部分だと思いますので、勧告をし公表するのが目的の条例ではございません。ただ今まで、村長の名前で広報ですとかこの議会の場で再三メッセージを発信してきたんですけれども、やはり不安は拭いされてないという状況で、その不安の払拭、安全安心に暮らしていける村を作るためにはどうしても必要だということでのこの条例でございます。でご質問の、いざ被害が出たとき、誹謗されたときの、保護は誰がするのか、ということになれば、人権の問題、あと保健上の問題、あと刑法上の問題、いろんな問題がありますので、その時点時点で対応はしていかなければいけませんので、今どういうケースを想定して誰が保護を行うかというのはちょっと申し上げづらいと思うんですけれども、その窓口には村が前面に立っていきたいと考えております。 ですので、当然ながら、誹謗中傷も度を超えれば侮辱罪ですとか名誉毀損罪とか刑法上の犯罪に及ぶことがあればですね、そういった対応も出てくるのかもしれませんけれども、残念ながら申告罪でございますので、なかなか患者さん自ら一人ではできないということを考えれば、そのまずは寄り添って患者の方、ご家族の方に村が寄り添って、まあ、いろんな手続き必要があれば進めていく、とにかくそういう意味で心の拠り所になることも含めて村の方でまずは対応していきたいというふうに考えております。補足があればお願いします。
はい、板倉議員。
はい、私もそのように考えます。それでまあいじめの問題にちょっと入らせていただくんですが、今巷に子どもたちが、いじめをやっている、そのいじめる方を別に、いじめるためにやってるんじゃなくして軽い気持ちでおそらくやられているというふうに思います。じゃあそれはどこから来ているのかというと、結局は、その親御さんなり、周りの大人の方がやはり、中心になっているんではないのかなというふうに思います。子どももどうしても大人の後ろ姿を見ながら、親の後ろ姿を見ながらそういう発言をするというふうに私は思います。そういう部分でも今回のこの問題についてはまず親という部分についても考えていかなければならない問題じゃないのかなというふうに私は思いますが、その辺どう思いますか。
はい、今ほどのご質問ですけれども、いじめ全般のことになれば教育長の方から答えさせていただきたいと思いますけれども、今回 の、新型ウイルス感染症患者等への誹謗中傷に関する問題がいじめに発展した場合ということでお答えいたしますと、もちろん親御さんにも同様の共通認識を取っていただかなければならないと思いますし、ただ子どもだけがかかるというよりは、もうそのご家族、場合によってはそのグループ、の会社、いろんなグループ全体の問題になると思いますので、子ども一人だけのいじめで終わるような問題にはなっていかないのかなというふうに思っています。そういう意味では、大人から子どもまで、区別なく村としては寄り添っていかなければならない問題だと思っておりますので、そのような問題に発展しないように努力は続けていきたいと思っております。
はい、板倉議
員。はい、私もぜひ、そのような形の中で、子どもたちのいじめも含めて、今回の、ウイルス関係については、取っていきたいなというふうに思っております。以上終わります。
はい、その他質疑ありませんか。はい、丸山議員。
はい、4番、この度条定されましたこの条例に関して、基本理念、人としてとか道徳的にという側面からして非常に素晴らしい条例だとは思いますが、やっぱり一点心配な部分が第8条の部分でございます。で、先ほど副村長が、答弁された第三者機関の設置を今後、規則で制定していくということでございます。で、その中で、その第三者機関のメンバーに、議会のメンバーも入れることに対してやぶさかではないということでございますが、専門家を考えているということですが、専門家とは、いろいろな専門家いらっしゃると思います。法律の専門家、感染症の専門家、人権の専門家等々いると思うんですけれども、これから検討ということでございますが、今現在でどういった専門家の方の、第三者機関のメンバーとして考えているのかお聞かせください。
はい、広瀬副村長。
ありがとうございます。今ほど丸山議員おっしゃられた法律、あと医療保険ですね、あと人権で、場合によっては、先ほど来出ています子どもたちの問題があるのであれば、 教育の方もちょっとお声掛けをしないといけないかなと思っております。そこに加えて先ほどの村長の答弁で、議会の皆さんからご協力いただけるのであれば、加えてまあ大体5名ぐらいの方に今なると思うんですけども、まあ、そのぐらいの規模で、まあ考えておりました。で規則化は非常にスピーディーに行いたいと思いますが、ちょっと人選についてはあまりにもちょっと請求でしたので、ちょっと時間をかけてきっちり調べて、まあ、お願いをしてご了解いただかなければいけないと思いますので、当たっていきたいと思っておりますが、まずは規則の立ち上げをこの後進めたいと考えております。
はい、丸山議
員。はい、今回の条例、まあ、こと人権に関わる条例でございますので、運用に対しては非常に慎重に行っていただきたいと思いますし、規則に関しても村民がの人権が侵害されないようにと、また勧告公表等第三者から見て公正公平な判断ができるように、まあ、規則の方も詰めて、作っていっていただければと思います。以上です。
どうもいいですね。他に質疑ありますか。質疑ありませんか。はい、古川議員。
ただいま本田議員さん、板倉さん、丸丸山さん議員を質問させてした内容ですね。私も全くごもっとだと思います。ではしかし私もですね、この問題でですね、何人からお聞きしたら、ああこれいいことだなと、村民からはそのように私は言われました。確かに人権の問題であって、まずはここまでいかないで、この条例がですね、私は進むことを私は大いに願っております。ここも総合深いところまでいかないで、それは村長が初めの時にですね、抑止力ということを使いました、言っていただきましたので、私の考えはやっぱりあくまでもこれ抑止力して使いたい、そのように私は万が一の場合の最悪の場合を皆様みんな想定してですね、心配なさって、これはもうなった場合こうした方がいいというような意見で、私もとってもごもっともなことなんですけど、できることならそこまで言わないでね、抑止力ということで収まってくれば一番ありがたいと思います。それでこれはやっぱり役場行政だけではできる問題でもないし、またその議員だけでもできる問題ですし、やっぱり地域も巻き込んで、やっぱりそういう状態になったら、やっぱりそういうことをやっていかないと、私は思います。私はもしやってなったら、東区にやったら、私はやっぱり皆さんの指導を受けながらですね、やっぱり行動は私は前からそのように思っていました。そういう心構え、自分なりのシミュレーションを、起こしておりましたけど、まあ、こういう分分ができれば、なおかつ皆さんがですね、そういうなんていうかな、こういう抑止力になってですね、こういうことをやめようというような、俺はそういう力が働くと思うんで、私は特にそのように希望します。私最後今言われて心配されたことがならないことを私は願ってですね、本当にそれだけはならないように願っております。ならないで進めば一番いいんですけどね。まあ、でもこの世の中どうなるか分かりませんので、やっぱりこういうものが必要だと思うので、私はこういう文明は今の、言われたことも含めて、賛成したいと思います。以上でございます。はい、
はい、はい、村長。
議員の皆さんからいろいろとご意見ご提案いただきました。人権を守ること、これ全ての人の人権を守るのは当然なんです。だからあえて条例まで制定をお願いしなければならないというのは、一番弱い人の人権を守ることが最優先されるというふうに思ったからです。一番被害を受けるのは人権を失った被害者、感染症に患者になった方が一番人権を阻害される恐れがあるからなんです。自治体では決議とかですね、声明を出してやってます。だけどそれではなかなか一番感染された方、陽性になった方の人権を守れるところまで行ってないんじゃないかという不安は私も持っておりますし、住民の皆さんも持っておる。 その一番人権を被害されやすい人、実際にされている人、これを守るためにあえて条例という強硬な手段を取らさせていただきたいという思うからであります。皆さんがおっしゃるように人権を非難中傷する人の人権もあります。それはもちろんその通りです。それも尊重しながら、だけど今私たちが考えなきゃいけないのは感染症にかかった人の一番弱い人の人権をまず守ること、それは何にまして最優先されるべきだというふうに私は判断しました。それで弥彦町議会として県では初めてです。かなりこれは皆さんが言われたように基本的な人権、すべての人の基本的な人権をちゃんと守られるのかと、守っていかんじゃダメのと、それと抵触するんじゃないかという不安懸念はあります。だけど今私たちが求められているのは、これから弥彦の村民の方で陽性患者、陽性の患者さんが出るかもしれない、その時にまず守るっていう、安心して治療行為を受けられる、そういう環境を作らなければならということで、あえて皆さんからそういう議論が出てくるのは承知の上で条例制定をお願いしておりますので、ね、よくご理解ご支援いただきたいと思います。以上です。
はい、他に質疑ありませんか。質疑なしと認めます。以上で議案第76号についての質疑を終わります。続いて討論に入ります。討論はありませんか。はい、板倉議員。
私は賛成の部分で討論をしたいというふうに思いますが、この場でいいですか。
ちょっと待ってください。賛成の討論がありますが、反対の討論はありませんか。
なし。
はい、じゃあ、なしですので、はい、板倉議員、失礼しました。
はい、いいですかね。はい、先日も、私は、今日ちょっと、事前にその討論の内容を全然考えておりませんでした。というのは、今ほどの討論の、いうか、質疑等の反論というか中で状況の中でちょっと討論をしてちょっと話も応援したいなというふうに思いましたので、急遽話をさせていただきたいというふうに思います。先日全協議会の中でも PCR 検査について、例えば陽性のものが出たらどうするのかと、それを村としてどういうような発表の仕方をするのかということで質問をいたしました。それも合わせながら、やはりそこの中でただ話をした出ました、皆さん気をつけてくださいねというような話だけでは私は終わらないと思いますが、そういう中では今回のこの条例はとても大切であり必要な部分ではないのかなと、それをフォローするためにもやはりこの今回の条例は必要ではないのかなというふうに思うのが一点。もう一つは、今ほど私の方も質問しました、いじめの関係であります。親がなった、それから子どもが罹患したという部分についても、やはり親も同じような形でいじめの問題に入ってくる、子どもも同じようにいじめの問題に入ってくるという部分については、ある程度の抑止力としては今回の特に8条なんですが、その部分についてもやはり抑止力になるのではないのかなというふうに思います。そういう中では、やはり村長の言われた一番弱い人の人権を守るのが村の役場だというのに対しては私も本当に同感であります。そういう部分では今回の条例については私は賛成をしたいというふうに思います。以上です。
はい、他に討論はありませんか。討論なしと認めます。これより採決いたします。ただいま議題となっております議案第76号について村長提案の通り可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。はい、全員起立と認めます。 したがって、事案、第76号は可決することに決定をいたしました。以上をもちまして本日の時事日程はすべて終了いたしました。次回は12月18日午前10時から再開いたします。本日はこれにて散会いたします。大変お疲れ様でした。